この時節になりますと思い出す言葉があります。キリスト教の画家たちはマリアの美しさを描きました。しかしその美しさはマリアの姿や形ではありません。マリアの内面に満ちていた美しさを画家たちは描こうとしたと、そういう言葉であります。マリアは確かに年若い姿形の、まあ、いわば形態美というんでしょうか、そういうものを所有していたに違いありません。しかし画家たちが描こうとしたものはマリアの内面にある美しさでありました。今朝の聖書ルカ福音書1章の48節から50節にこう記されております。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。このマリアの賛歌と言われるものの一部分でありますが、マリアの内面の美しさはマリア自身から出てきたものではなかった。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからと、その理由を述べています。この一時、マリアに対する神の御業、その恵みの御業がマリアの心に上から満たされていった、このことがマリアの美しさであります。そこにマリアの幸いがあった。この幸いはしたがって地上の富とか地上の名誉とか、すなわち人間が作り出したものに由来するものではなく、イエス・キリストが宣言されたあの三条の説教、悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう、彼らは神によって慰められるであろう、神からの恵みと祝福を受けている、そのような幸い、マリアの幸いをそのように表現する言葉が初めの方に、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますと記されております。この47節の終わりの方に神を喜び讃えますというふうに出ているのでありますが、これは大変このいわばこの上品な訳、もちろん正しい訳なんですけれども、大変この品のいい訳っていうんでしょうか、そういう訳だと、すなわちですね、このそのような訳で内容を十分に表現しえていないのではないか。ある個人の訳はこういうふうになってますね。私は嬉しくて踊り跳ねております、踊り跳ねております。それがこの神を喜び讃えるというその部分ですね。私は嬉しくて踊り跳ねているんです、まあ、そういうふうに訳されますと、この喜び讃えますというこの訳と全く元のことは同じなんですけれども、そのイメージするものっていうんでしょうか、あ、喜んでこの踊っているんだと、喜んでこのその喜びが、まあ、外側にも現れてですね、この踊り跳ねていると、そういう要素が伝わってくる役であります。すなわちそのように外側に現れる行為はマリアの内面から生み出されているのであります。それが先ほども言いました49節に、力ある方が私に偉大なことをなさいました、なさいましたからということであります。マルチン・ルーターはこのマリアの賛歌を解説する本の中でこんなふうに書いておりますね。このところダビデが 詩編の中で、神の言葉は全く燃える火のようだ。さらに詩編の119編にはですね、私の唇はあなたに向かって賛美に湧き立つと言っているが、全くその通りだ。それはちょうど湧き立つお湯が高熱のために、高くこう沸騰されてですね、いる、その高熱のために鍋の中に入っていることができなくて溢れ出るのと同じである。お湯を沸かすときにある程度火をつけてですね、ガスをつけてお湯を沸かす。である程度湯気が上がってきてですね、もうこれでいいかなというふうに思ってるんですけども、なおこの火をつけっぱなしにしておく。そうしますと、そのお湯はですね、その鍋からこの夜間からですね、この跳ね上がってくると、そういうことをイメージしたらどうだろうかと、ルターは書いてるんですね。まさにマリアの魂は、マリアの心はですね、その最も心の奥深い部分に神の恵みが与えられた、神の祝福の御手がマリアの心に触れた。そのためにマリアの魂は沸騰して煮えたぎって鍋の中に静かに入っていることができない。それがですね、先ほどの私はこの嬉しくて踊り飛び跳ねているという、そういうイメージっていうんですか、そういう訳文になるというんですよね。まさにマリアの心境はですね、そういうものだったんだ。すなわち神様の祝福の御手が、神様の恵みが私の最も深いところに触れてくださった、与えられた。そのために鍋の外にあふれ出てくるように私は嬉しくて喜びで飛び跳ねていると、そういうふうに言ってるんだ。この神が私に偉大なことをなさいました、あるいはその次のところには、その次の次の行のところには、主はその腕で力を振るいとありますね。その力を、腕というのは力を表しますね、力を表す、そういう表現でありますが、主はその腕で力を振るいという次の次の行には出ております。この神が身腕を振るう、そして大いなる技を行うという、実はこの言葉は聖書の中で神様が大きな救いの御業を行うときに使われる言葉であります。特に聖書の中では、この旧約聖書の中では、あの出エジプトの出来事を伝えますときに、この表す言葉として、この身腕を振るうという、そういう言葉が使われているのであります。でそのことが、一種の信仰告白文のようにですね、この旧約聖書のこの申命記というの中にはこんな言葉が書いてありますよね。この方こそあなたの賛美、あなたの神であり、あなたの目撃したこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。さらに時代が下がって、このバビロン捕囚の時代をイスラエルは迎えましたけど、実はその時にもですね、こういう言葉をイザヤ書には書いてありますね。主は輝く身腕をモーセの右に伴わせ、民の前で海を二つに分け、とこしえの名声を得られた。主は彼らを導いて淵の中を通らせられたが、彼らは荒れ野を行く馬のようにつまずくこともなかった。最初の出エジプトの時で、さらには歴史がずっと下がってですね、バビロンからの捕囚から解放される時にも、実はこのことが 言われている。主は輝き身腕をモーセの右に伴わせ、そして海を二つに分けてくださった。で、まあ、それをベースにしましてですね、それと同じように神の身腕が今バビロンから私たちを解放してくださるんだというわけであります。ですからエルサレムの民、イスラエルの民がエルサレムに帰ってくる時の言葉として、力をまとえ主の身腕よ、奮い立て、いよいよとこしえに、遠い昔の日々のように、ラハブを切り裂き竜を貫いたのはあなたではなかったか、海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか、主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。頭にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。イザヤ書の51章にはそういうふうに表現されております。ですからこの旧約聖書ではですね、まず出エジプトのあの出来事があった。そしてそこで振るわれた神の身腕、我々がよく知ってますように、あのモーセがその海の航海の海をですね二つに分けた。それでその中を通ってイスラエルの民は海を渡ることができたっていう、この救いの体験というんでしょうか、救済の出来事、これはかつてなされたんだけど、それで終わってしまったんじゃないっていうわけです。バビロン捕囚というイスラエルの民がバビロンの国に連れて行かれ、そういう苦しみから解放される、その時にも実はこの言葉が使われて、神は私たちに身腕を振るってくださるので、私たちはバビロンから解放されたんだ、そして喜びを、頭にとこしえの喜びをいただいて、喜びの歌を歌いながら私たちはこのシオンに帰ってくるという、そういうことがこの旧約聖書では使われている、そういう表現で使われているわけであります。したがってここでマリアが、力ある方が、力ある方が私に大いなることをなさいましたというこの言葉を言った時に、あ、それはあの自分たちの先祖がエジプトから解放された、あるいはさらにはバビロンの捕囚から解放してくださった、解き放たれた、あの大いなる身腕が、神の身腕が、力ある方が今私に大いなることを、その救いの技を、神の御業を行ってくださった、そのように表現されているわけであります。そのようにこの我々はこれを受け止めることができるのであります。ここに力ある方が私に偉大なことをなさいましたと、いわばこのなさったという表現が、まあ、過去の終了したと、出来事が行われたという、まあ、表現が使われているわけでありますけれども、これは聖書の学者の説明によりますとですね、これから起こる未来的なものがすでに実現されたかのように表現される、これから行われることがもうすでに実現されたかのようにもう過去形で表現されているんだと、そういう表現方法であると、言葉を変えて言えば終末的なものが今ここに入り込んで実現している、そういう表現であると言われているのであります。まあ、マリア自身はこれからですね、まだ子供、あの巫女キリストを、まあ、まだ生まれていないわけでありますけども、これからその実際に主イエスをこうが誕生するという出来事で、そしてさらにイエス様がこの地上の生涯を歩んでいく、その一歩一歩マリアは共に歩んできたわけであります、歩んでいくわけでありますよね。 ですからこの、マリア自身がこれから人生において直面するであろういろいろな困難、まさにそういう困難の中でマリアは、しかし私には神の御腕が与えられた、神の御腕が、その力ある方が私に偉大なことを成してくださるだろう、成してくださった、そういうふうに言ってるわけであります。神は救いの御子イエス・キリストをこの世に送り、ここから神の救済の御業が始まる。マリアはまさにその御子の誕生に仕える、そういう役割を与えられた。その救いの御業は、たとえどんな困難があろうとも、神の救いの計画は必ず実現していく。その神の救いの御業が、身腕が、あのモーセの右に伴っていたように、今私にも伴ってくださる。それを思うと私の心は喜びで沸騰する。私の霊は神を喜び讃える、そういうのであります。実際マリアはこの後ですね、下の段の56節には、マリアは3ヶ月ほどエリザベトのもとに、ところに滞在してから自分の家に帰っていったとあります。そしてこの第2章には救い主の誕生の記事が記されているわけでありますが、一方このルカ福音書ではなくてマタイ福音書の方を読んでみますと、イエス様の誕生の記事を読んでみますとですね、そこにこう書いてありますね、マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。多分マリアの方もそのような不安の中にあっただろうと思われます。ヨセフもマリアもこの出来事に不安を感じていた。しかし神はそのヨセフの不安を思ってでしょうか、ヨセフが眠っている間に夢で御心を告げた。天使を通して語った、天使はその語った、ヨセフ、マリアを妻として迎えなさい、彼女は聖霊によって身ごもっているんだ、という、そういう言葉だった。ヨセフはこれを信じて、そうか、ヨセフはそれに従っていった。そのようにしてこのマリアも、マリアの不安もですね、取り除かれていったのであります。また生後40日後にヨセフとマリアはエルサレムの神殿に登ったことが、このルカ福音書には書いてありますよ、ね、その時シメオンというこの方に出会うわけでありますが、その時シメオンはマリアに向かってこう言ったんですね。この幼子イエスをこう抱き上げてですね、マリアに対してこう言った。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせるためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。大変恐ろしいことを言った。イエス様はですね、後に大きくなってですね、このイスラエルの人たちを立ち上がらせたり、あるいはこの反対を受ける印として定められています。そしてあなたもそういう場面に出会うときに剣で心を刺し貫かれるようなことになるっていうんです。この場面はついにイエス様が十字架につけられるところでこの経験するわけですね。マリアは自分の息子が今この十字架でですね、つけられて殺されていく。まさにマリアの心が剣で刺し貫かれていく。でヨハネ福音書を読んでみますと、この十字架の場面でこの にはこう書いてありますね。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子ヨハネを見て母に、これはあなたの子ですと言われた。それから弟子ヨハネに言われた、見なさい、これはあなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。まあヨハネ、弟子ヨハネはですね、まあ、晩年はそのイエス様の母親マリアをですね自分のところに引き取って一緒に生活したということが書いてあるわけです。その後マリアは使徒言行録の中には11人の弟子たちと一緒になってイエス様がこの死んで、そしてこの天に上げられ、そういう状況の中で11人の弟子たちと一緒になって熱心に祈っていた。使徒言行録はこう書いてますね。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。すなわち初代教会の初めの教会のですね、キリストの教会のマリアはその一員となっていたということがわかるのであります。マリアの生涯を、全生涯を考えますと、この時受けた恵み、イエス様が生まれるというその時に受けた恵み、49節の言葉を繰り返しますが、力ある方が私に偉大なことをなさいました。まさにこの恵みがマリアの全生涯を貫いて、何度も何度も襲ってくる人生の不安の波、大波の、大海の大海の波のようにのような試練の中で、力ある方が、先ほどのイザヤの言葉では、モーセの傍らにその大いなる救いの身腕が伴っていたと書いてありました。モーセのそばに、モーセがやったんじゃない、モーセのそばに神の身腕が伴っていたと書いてあるんですよ。まさにマリアもですね、本当にそうだ、神の大いなる救いの身腕が私の傍らに、そばにいてくださるんだ。このことをマリアの人生の中でですね、何度も何度も繰り返してマリアはこの味わっていったに違いない。そしてそのこの言葉に信頼していった。その皆は清く、その皆は尊く、その次の49節の3行目ですかね、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びますと書いています。この尊くっていうのは、元の言葉は清いという、聖書の聖という字をですね、清いという字でありますね。それはこの世のあらゆるものから、あらゆるものを超えているという意味です。この世の出来事のあらゆるものを超えている、それが神の皆、清いということだ。神はこの世のあらゆるものを超えているということだ。それが神の、神様の名前なんだ。そしてそこから使わされる神の憐れみは、世々に限りなく、主を恐れる者に及んでいく。神は新しくその身腕をイエス・キリストのうちに示された。イエス・キリストによって新しい救いの御業を始める、そういう時が到来した。これが旧約聖書の時代から新約聖書に移っていく、そういう大きな変化であります。今神はイエス・キリストを通して救いの御業を始めるということをなさった。右のページの1章の31節のところにこう書いてありますよ。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。 神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。キリストの救いのご支配は終わることがない。キリストの憐れみ、キリストの慈しみは終わることがないっていうんですよ。その支配は永遠である。とこしえにヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これは神のキリストの恵みの永遠性を言ってますよ。神はこのような救い主を与えることによって、私たちにも偉大な神の救いの御業を与えてくださるのであります。このヨハネ福音書の3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで常しえの命を得るためである。キリストは言われました。私は道であり真理であり命である。私は救いへの道だ。救いという真理だ。救いは滅びではなくて命である。私たちを生かしていく命である。そのような慈しみがイエス・キリストによって与えられた。イエス・キリストご自身がそういう方として私たちに救いの道となり、救いという真理を、また滅びではなくて命そのものを、このイエス・キリストを通して私たちにお与えくださった。先ほどの詩編23編はこう言ってますね。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。正しい道とは何でしょうか。私を滅びの道ではなくて命の道へ導いてくださるということであります。たとえ私たちが死の影をの谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが、イエス・キリストが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それはいずれも羊飼いが羊を迷いから救い出す手段ですよね。羊飼いが持っている道具ですよね。私、このあなたの鞭、あなたの杖、人生に迷っている私たち、そういう私たちを羊飼いがその迷いから救いへと導いてくださる手段、それが神のキリストの杖であり、キリストの鞭であります。それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、主なる神は私に食卓を整えてくださる。私どもはこの聖書の御言葉と、そして主の聖餐の恵み、それが私たちの前に備えられている。そして私の頭に好意を注ぎ祝福してくださる。私は私の命のある限り、神の恵みと慈しみはいつも私を覆うとありますよ。先ほどの主の慈しみは常しえに終わることがないっていうのと同じですよね。私の命のある限り、私たちもこの地上のいずれ去らなきゃならない時が来るかもしれません。しかし命のある限り、神の恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の恵みと慈しみが私の中で本当に熱く沸騰して、私の杯は溢れますと言ってるんですよ、この詩編は。マリアが経験した信仰の歩み、主の慈しみはよよ限りなく主を恐れる者に及びます。これは私たちに向かってマリアが語ってるんじゃないでしょうか。私と同じようにあなた方も信仰の道を歩んでください。これがマリアの私たちに訴えている言葉ではないかと思います。言葉じゃないかと思います。その神の憐れみは 世々に限りない、そして主を恐れる者に及んでいくのです、あなたにも及んでいくのです。これこそ私たち自身がたどるべき信仰の道であります。お祈りします。父なる神様、本当に名もなき小さな塔に足りない私たちをあなたは御前に招き、一人一人その名を呼んで、あなたの大いなる恵みと祝福の出来事の中に私たちを導いてくださいますことを心から感謝いたします。どのような立場、どのような地上の歩みにあっても、今私たちはこのようにしてあなたの御前に召し出され、あなたの恵みを受けるものとされました。今週一週間、どうかこのあなたの大いなる力を信じて、主の御腕が傍らにあることを信じて、今週もまた良き人生の戦いをなすことができますように、あなたが一人一人の歩みを導き支え、上ゆの力を持って、大いなる祝福を持って、その歩みを満たしてくださいますように、これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。